まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は、愉快なことを楽しく紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ジャンマツスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい
よろしくお願いします。
本日マッケンジーお仕事の都合でお休みということで、
はい
は
い、
とは言っても、まあ、冷蔵庫も来てくれたんで、
うん、
お話はしようかということでですね。
そうですね、やっぱり3人予定合わせるの難しいので
3人になるとね、このなかなかね
なかなか難しいですよ、ま、なかなか3人やってる方って、それだけやってる方が多いですからね。
そうですね、
はいはいはい、まあまあでも、マッケンジーには出てもらった時は
そうです、
ね、花として、
はい、一番若手で、まだ学生なんですけど、うん、何気に彼女が一番忙しいですからね。
ああ、そうなんだ。
何気に。
そうなんだ。
何気に。
僕も、僕はここ以外はほとんど喋んないんで、
はあ、
マッケンジーとか、
はい、
まあ、ちゃんまさんもまあちょっと2、3ことしか喋んないんで、はい、マッケンジーに関しては、謎しかないんですよね。だから僕が出てない回を見て、はい、いろいろ謎解きするのが楽しくて、
そんなまんま見たまんまですけどね。
だからね、なんか田舎でなんか悪いことしたのかみたいな。
そういうこともしてないですよ。だから、
うん
うん、志高く東京に出てきて勉強中って感じです。
なるほどね。
ただそれだけですよ、もう。
それだけ、
はい。
で
本当ですよ、別になんか悪いことしてこっちにいるとか
そうい う
こと
じゃない。まあまあまあまあまあ。
はい、ということで、ね、今日は、ちょっと映画、見てきたので、うん、この話しようかなというふうに思っております、ノープですね、ジョーダン・ピール監督のノープですけども、うん、もうこれは何
見ました。
私も見てきまして、
はい、
ちょっと簡単にあらすじだけ先にお話しします。
はい、
田舎町の牧場に空から異物が降り注ぎ、
うん、
牧場経営する一家の父が生き絶える。現場にいた長男は謎の飛行物体を目撃していた。やがて妹と共に動画撮影を試みた彼は想像を絶する事態に見舞われる。ノープ、これね、面白かったですね、非常に。
いやー、面白かったです
ね。面白かったですね。私、
僕ね、途中何分かだれましたね。
誰々モードに。
誰ぐらい。その他はめちゃめちゃ面白かった。
何があったんだ、その誰てる時。
その方がめちゃめちゃなんかだれちゃったの。
あらあら、
理由わかんないんだけど、なんかだれて、あ、ここ長いなみたいな。で、あと10分短くてもよくなかった。
なんかね、俺も後から聞いたら、後から見て2時間10分あるんですね。
なんかね、
今回ちょっと見てて、あんまり長いっていう感じはちょっと僕はしなかったんで。
僕はね、めちゃめちゃ面白かったんだけど、なんか、途中数分だけだれたみたいな。
ちょいだる。
でもすごかったね。ピール。
ジョーダン・ピール先生ね。
ピールやっぱり答えてくれるわ。
もしかしたらなんか今一番なんか僕らが見たい映画を作ってくれる可能性があるのはこの人か、
うん、
トム・クルーズなんじゃないかなっていう。
そうかも。
単純に見たい映画だけだったらね。どうだろう。もう、うん、一番好きかもしれないですね、ジョーダン・ピール作品の中で。去年やってた、この、何でしたっけ、この蜂のやつも含めて。
アス
じゃなくて、
蜂
のやつ、なんか制作組織で入ってた、ウィッカーマンだかなんだかあったじ
ゃ
ない
ですか。ああ、
キャンディーマン。
うんうんうん、
それも含めて、これが一番好きですね、僕は。
ああ、なるほどね。これ、
まあ、ちょっとネタバレをするので、見てない人は、
そうですね、う
ん
う
ん、見てない人でネタバレ嫌だという人はまあ無理に見なくてもいいかなと思いますけど。
ネタバレ OK ですね。
ネタバレ OK です。
ネタバレ OK です、はい、分かりました。じゃあ、どうなので、とにかくね、すぐ見に行ってください。あと俺知らなかったんだけど、
いいから見に行け。
IMAX で見た方がいいみたい。 ね
なんか僕はたまたま IMAX だったんです。
たまたま
同じ時間に似たような時間帯で公開して、 IMAX もあるから、あ、もういいや、 IMAX の方、逆に IMAX の方がちょっと空いてるから、 いいやと思って。
そっか。
で、IMAX の一番前先頭で見てたから。
一番いいやつですね。
一番前先頭で見たら、うわーって終わったみたいな感じでした。
一番いいやつだ。だ
から勝手に一番いい状況だったから、そんな長く感じなかったの。
俺も IMAX で見たら足りなかったかもしれない、
ね。そうですね。
うん、
いや、前半と後半で、うん、話のテイストが変わってくるじゃないですか。
あ、どのように？
前半は俺ね、とにかくね、このジョーダン・ピールがよくやる、とにかく不吉な感じなんですよ。
あ、
何かが良くないことが起きてる。
あ、
日常なんだけど、何かとんでもなく良くない、とてつもなく良くないことが起きているっていう不吉な感じをものすごく出してて、
うんうんうん、
で、後半になってきたら、あの雲の中にいるあいつが実は UFO じゃなくてモンスターだっていうのが分かるじゃないですか。
分かる。
そうすると対シャークみたいになってくる、
うん、
モンスターハンター状態になってくるから、
なってくる。
あ、それが悪いんじゃなくて、あ、なるほどねっていうふうに思ったんで、うん、だからなんか二度おいしいじゃないけど、うん、あ、そういうふうに持ってったんだ。で、予告では完全に宇宙人に乗ってる UFO とどう遭遇するかの話だったから、
うんうんうん、
あ、なるほどなと思いました。
いやー、うまかったな、本当に、
うん、
なんかパンフレットに全部書いたんだってね。
何が書いて
あるの？あ、ここのシーンはこういう狙いで作ったっ
ていう。ああ、そういうことなんだ。
そうなんだ
よ。もうね、パンフレットをね、あまり見ない派なんで。
ああ、なるほどなるほど。
見ないっていうか、あんまり。そうですね。
だからツイッターもちょっと細かくね、書いてあるの。タブレットに書いてあるから。うん。
あのね、映画って多分ね、結構ファーストカットって重要なんですよ。
うんうんうん、
で、このね、ジョーダン・ピール、ファーストカット結構凝ってて、うん、今回のファーストカット覚えてます？
ね、馬を売るところ。
あ、それファーストカットじゃないですか。ファーストシーンの方です。
ファーストカット？
最初のカットですね。
最初のカットは、はい、おじさんが馬をこう洗ってるとか違うか。
あ、でも惜しいです、惜しいです。
惜しい。
なんだっけ？最初のカットは、あの映画会社のロゴが入ってきたところに、音だけ先行で、アメリカのあのバラエティ番組の声だけ先行してて、ふーって開けたら、真ん中に靴があって、スーって引いてったら、チンパンジーがいて、よくよくそのチンパンジー見たら血だらけっていう。
そうだそうだ。
不吉なんですよ、最初
から。そうだそうだ。
意味がわかんない。
チンパンジーのファミリードラマの、うん、あの惨劇のシーンだ。
これもしかしてチンパンジーが襲ったんじゃない？っていうところで、牧場のカットというか、最初のあの雲が入って映り込んでる実験になるんです。
俺もあそこでやられちゃったもんね。もう虜よ。もう
チンパンジー怖えじゃないですか。
これ来たかって言って。
だから今回もそうなんですけど、前回のね、アスの時もね、確かにウサギかなんかのアップからズームアウトしてたんですよ、ような記憶するんですよね。
そうかもしれない。
とにかくファーストカットにすっごいこだわってて。
いや
ー。で、あー、すげえこれよくできてるなと思って、この立っている靴っていうのが多分後々重要になってくるんだろうなと思ったんですけど、いまだに僕ながらそれはよくわかんないんですけども、
そのままね。そうそう、あのぐしゃぐしゃっていうやつですよね。
はい、
なんかガンガンみたいな音して、はい、ガンガンみたいな。
はい、
いや
だから、あとはもうあれですね、前半戦でなんかその主人公の OJ か、あの黒人の彼がなんか納屋で音するから、なんだよって見に行ったら宇宙人出てくるんじゃないですか。
え、どこ？
前半戦で馬の納屋の方見に行ったら、
あ、出てくる出てくる出てくる。
で、その時に出すのって言っちゃいましたね、一言。
俺もあれびっくりした。
シャマランのサインと一緒ですよ、出すのっていう、う
ん、えぇ、
って言って、まだ1時間出すの、ここからじゃ戦うのこいつらだと思って。
だってすごいさ、怖くね。
そう、
この、え、向こう、え、向こう、
そう、あれ、
え、あれ、え、なんか、え、いた？
いた！
パラッとしたみたいな。で、パラッと、あ、え、いたって、こっか
ーって言ってた。あ、嘘ーと思ったら、子供がいたずらしてたっていう。
そう。
でも、あそこのシーン、相当怖いですよ。
めっちゃ怖いの、あれ。 あれめっちゃ
震えましたもん、ちょっと。でもあれも振りですからね、ただのね。で結局あれじゃないですか、そのあとどうなのかなと思ったけど、あの電気屋のやつがいろいろ助けてくれるじゃないですか。
助けてくれる。
あいつが一体なんであんなに助けてくれるのかよくわかんない。
そうなのよ。
イケメンの山田電機のやつがいろいろ助けてくれて、
そう、
なんかいろいろなんかいい感じに物語が展開していくんですよね。
うんうんうん。
あれがでもゾッとしましたね。なんかバーって山田電機のあいつがまたバンできて、
うん、
あの雲動いてなくねって言った時におー怖っこれと思って、見てよずっと一緒って言った。あこれは気がつかないな、普通に生活してたら雲が動いてるかどうかって、
はいはいはい
はい、あよくできてるなと思って、
電気屋がいたからちょっとあのこう冷静に見れた気がします
ね。そうですね、うん、あの兄弟2人だけだったらなんか多分良くない方向に行くだけです
。そうそうそうそうそうそうそう。であの兄弟2人だけだとその牧場自体もまた別のなんか次元になっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんだけど、うんうん、あの電気屋がいてつべくべなんか普通のことやってきたらね、修理したり、あの屋根に椅子の買ってからちょっとあれだよみたいなやったり、
カマキリ乗ってるからなんとかしてるけど、
カマキリもうまいのあれ、
怖いです、あれだから宇宙人ができたと思いましたもん。
そう
ずるいなぁと思って、
でまた電気屋がそれ見れるようにしてあるの
遠隔操作してやがるから、
すごかった。これどうやって脚本書いてるのかと思う
んだよね。わかんないんですよ、どうなっていくのかがわかんないんですよ。で、いやでもやっぱすげえうまいなと思ったのは、バーって襲われた時に、なんか UFO みたいなのが襲われた時に、ちょっとどもり気味の陰キャの、主人公の OJ の男のやつが、あれは動物と一緒だって言った時に、あだから牧場経営って設定なんだ。だから馬の扱いと一緒にだからやれるっていう顔をするんですよ。目を見るなって。相手の目を見たら襲われるぞって言うから、あうまいなと思って、そういうことが。でもそれやっぱそれをやっぱ習って、この前ビッグカメラ行ったらエレベーター乗ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたらあからさまにちょっと小太りのおじさんでやべえやつが乗ってきたんですよ、
うんうん、
うわーと思って、
うん、
ちょっとノーマスクでニヤニヤしてるんですよ、
うんうん
うん、でやっぱりちょっとこっち見たから目合わせないですぐ下向いたん
です
よ。そしたら襲われませんでした。でもね、合ってるんですよ。目見たらダメなんですよ。目見たら襲われるんです。
ノープ見てて、
ノープ見ておいてよ。下を見ろって言ってたから、これこうやって下見てたら襲われませんでした。
いやもう話ずれるけどさ、もうノーマスクね、撮影入ったら別にないんですけど、はいはい、もう入ってくるとドキドキだよね、室内で。
そう、ドキドキする。まあ外はね、まあ暑いからいい、う
ん、外自分も外してんだけど、はいはい、ドキドキ、エレベーターなんかほんとドキドキするんだけど、いやでもあとほら、遊園地の
あのね、遊園地とかあのテーマパーク、あれ行きたくないですよね、あのテーマパーク。子供の頃全然俺テンション上がらないと思うんですよ、あのテーマパーク。え、ここ、あうんっていう感じの、うん、まあ楽しんでるふりするかっていう感じのテーマパークじゃないですか、田舎にあるようなのっていう設定がすごく良かったなと思って。
いや、うまかった。あの遊園地のさ、一番あの偉い人、
はいはい、
あ知ってたもんね。
知ってましたね、
うん、
あれだってどうな、多分馬を走らせて生贄かなんかに捧げてたんですよね、多分ね。
空中に浮くショーってことでしょ。
そうそうそう、
今から走ってまた走っていきますよーって、ほら浮いてきた浮いてきた浮いてきたーっつって、
でいなくなっちゃうよっていう、
うん、
ショーを多分何回かやってたってことですよね。
だから彼がチンパンジーに襲われなかったのが、うん、その直接じゃないけど意思の疎通ができて
きたからっていうこと。
だから彼もその
分かってるんですよね、多分
怪物と意思の疎通ができてると思ってた、
うん、チンパンジーもむちゃくちゃ怖かったじゃないですか。
いや
チンパンジーのなんかテーブルクロス越しの2っていうカットがこの映画のベストカットですね。 CG なんですけどチンパンジーは、でもベストカットでしたね、あれは。
あれで一本見れるなと思ったもん。
でこうやってね、手を合わせる合わせないところで、要は意思が疎通をする、うん、しないっていうのがでかいんですよね、
う
それで殺されちゃってるから、でも彼は分かってたんですよ、意思の疎通さえできてれば襲われないっていう。
で、カットしたんですよ、そのあのファミリーショーのオープニング映像
を。あ、実際に本編から
。実際に本編。
あ、そうなんですね。
それ落っこってるんですね、はい、そのツイッターでこういうカットしたやつが落ちてるんですけど、はいはいはい、それの最後にその東洋系の彼とチンパンジーがこれタッチ、はいはい、
あ、やってるんだ。
やってるの。でもそれだと振りすぎちゃうから。
だからそういうことか。
で全部カットしたっていうか、 あと、まあ、あの尺の問題もあるけど、あ、いらねえなこの説明って言ってやったんだけど、それ見たときに、あーと思っちゃうと、また。そう
そう、うん、あの、東京の彼もあったの、バーニングのいけすかない兄ちゃんですよね。
あ、そうだ。あ、そうそう、あ、なるほどね。
もうちょうどいいんですよ、だから。納屋に火つけてた。あの、ちょうど、でも彼ね、多分相当うまいですよ。
あー、うまい
かも。今後売れるだろうなっていう気はしたし。うんうんうん、まあ、あとなんだろう、あの、いや、ちょっとね、衝撃的だったのは、やっつけるんじゃないんですよね。結果論としてやっつけてはいたけれども、
うん、写真
撮るんですよ。
そうなの。
撮るっていうふうにずっと思ってて、なんで？なんかまあ一発一攫千金でとか言ってるけど、撮ると思って、でもね、今の攻撃って撮るなんですよ。どんなに有名だろうが無名だろうが悪いことやってるところを撮られたら、
うんうん、
撮られて、ね、SNS に上げられたらもう終わりじゃないじゃないですか。
なるほどな。そうだ、
殺すと一緒なんですよ、やっぱそれって上げられたら。
なるほど、
すごいな。で、撮るはまあその撮影の撮るもあるけど、盗むの方の撮るともかけられるなと思って。で、多分あの黒人っていうのは今まで白人対黒人のずっと話やってたじゃないですか、
うんうんうん、
黒人は取られてたんです。
なるほど。
それを取る側に回る。で、取られてたっていうのがあのなんか最初の馬に乗ってるパッカパッカやってるあの絵面はなんか見たことありますけど、あれは黒人は取られる側だったから、取られるっていうのは盗品の盗ですよね。だから取る側に回んなきゃいけないんだっていうののなんかバックイメージだなっていう。いや深いんですよ。
それは深いわ。
で、チンパンジーに関してもだって一緒じゃないですか。だから結局取る方と取られる側の話で、あれ取られてますから、チンパンジーたちは
取られてる。
だけど取る方に回らないといけないから、取る、攻撃するっていう意味で取るんですよ、撮影をする。で、こで動物だから、あの空の上にあるあいつらも、あいつも動物だから同じ凶暴性を備えてるよってことじゃないですか。こっちが舐めてると大変なことになるっていう、うん、黒人も舐めてると大変なことになるよっていうののなんかああいうにもなってるし、あ、すごいなと思って。
そこですね、行き着くの。
そう、何重にもなんか多分
いやなってると思う。
テーマがしれっとで、最後の最後のラストカットで、あの兄貴が馬に乗って出てくるんですよね。だからあれが、だから今度は取る、うちらが取ったぜになるんです。
ああ、そっか。
多分
そっかそっか。
今までは取られた側だったけど妹が取ったから、今度はうちらが取ったぜ。であれが取る側の始まりのスタートなんです。
なるほど。だ
すごいな、ここまでよく考えてて。と
そこまでは考えなかった。そ
う、だから最後の最後兄貴があんまり活躍しないからパッパッパッパ逃げてっちゃってるだけで、うんうんうん、の妹が一生懸命やるから、あれなんで兄貴は最後助けないんだろうと思ったら、こういう、あ、そういうことかと思ってエンドロール見ながら思って。
いや、かなり深いとこ言ってますね、それは。
でも、そういうふうに思いましたよ、エンドロール見てて。だ、よくできてるなと思いましたね。
なんか、今の映像作品を全部ひねってるっていうか、その、
はい、
いろいろそういう批判してるみたいなのが、はい、そのパンフレットに書いてあるんですって、うん、だから、ほら、なんか、テレビ番組の
あ、はい、
あの記者が来た時に、はい、なんか変なもうロボットみたいに来たじゃないですか、はい、もうあの人たちもロボット以外何者でもないみたいな、
うん、
で電気が消えたらもう動けないみたいな、
うんうんうん、あバイク乗って、
ね、バイク乗ってた人が、
はいはい
はい、ああなるほどなと、もう電気入れたら何もできないみたいな
のがあって、うん、まあ、そうですね、
で、あ、いろいろそういうのに関連して あったんだけど、そこまで読んでなかったな。取るね。
取る。取るって結構キーワードになってるんじゃない。でね、この取るっていう漢字を知ってんじゃないかなと思ったんですよね。漢字とその意味。で、あの人ね、多分日本好きなんですよ。
ピーピー？
ピーピー。
ティール？
撮影の撮と盗撮するの盗の漢字の意味を知ってる。た上でこの脚本を書いたんじゃないかなっていう気はすごくします。だから多分あの UFO のやつも後半の正体はあれエヴァンゲリオンの使徒ですからね、多分元のデザインが。
いや完全に使徒ですね。
使徒です。まあパクってるって言われたらそれまでなんですけど、うん、まあでも俺は全然いいなと思ったんですけど、実写版だし、うんうんうん、なぜならアニメじゃないし、うんうんうん、なんか多分あ日本のこと好きでいろいろ勉強してるんじゃないかなこの人っていう気はすごくしました。だからあのアキラのね金田みたいなの金田のバイクがプチューっていうところのカットもこうクライマックスにありましたし、
もうあれ寸分たがわずあれでしたね。もう、そう
あこれ
ね、あれ寸分たがわずあれでしたよ。本当に。
まあ男はなら一度は撮ってみたいカットですからね。あれはだってね、いいあれも女性黒人の女性が白いバイクに乗ってるっていうのはまた面白いですよ、ね。だからわざと紅白にしてるか、紅白じゃないか、そうそうそう黒白に。対比させてるっていうのが、うん、白の上に黒がまたがってるんだぞっていう意味合いでしょうと思って。いや
すっごいピーですよ。
本当に、はい、よく考えてますね、ピーちゃん。いや、ピーちゃん。や
っぱとてつもない才能だよね。
うんだと思いますね。だからなんだろう、すごくちゃんとしたシャマランって感じがしますね。
なるほどね。
シャマランは僕らと一緒にクラスの後ろの方で一緒になんか化粧の傘を投げ合ってるんです。ジョーダン・ピールは一番前の方でちゃんと授業受けてるけど休み時間はうちらと遊んでくれるっていう。そんな感じです。
なるほどな。
同じクラスだったもんな、ジョーダン・ピールとはな、シャマランとか言えなんか言えそうな感じで、すごい。うん、多分この次とか逆にだから変にあれですよね、だから MCU とかスター・ウォーズとかに手出さないでもらいたいなと思って。
いや絶対出さないでほしいよ、うん、
このままやっててもらいたいですね。
このままやって本当にやっててほしい。うん、なんかほら使徒みたいにこう広がり出してきたんじゃない。ねえ、
はい、
だからあれって最後にそのなんだろうな、映画を見てこういうものを見て楽しんでるお前らも共犯だからなって言われたような気がしたんだけど、
この何ピロピロが
ピロピロがスクリーンに見えて、でこの映画を見てね楽しんでるお前らもそのこの事件とかをなんか無断で撮って、
まあ
ね
まあ そうですね、
それが今 SNS で流れてもう無料で、でそれをなんか喜んで、でそれに食いついていろいろ言ったりするのを広めたのもちゃんとお前らなんだから分かってるのかみたい な。
まあそれは二重三重の仕掛けでしょうね。だからこれもこういうふうに撮っててやってるのも
そう
まあまあまあみたいな感じ、
うん、だそれはもう今ちゃんまつさんが言ったその前の段階の仕掛けの一つとしてあるのかなと思って、うんうん、スクリーンに見えたんね、
うん、あ確かにね、
うん、
あ深いですね。
深くない。ただ見たら、あ、これスクリーンじゃないかなって。だから結構その、なんだかな、あるのよ、直接的じゃなくて、
ね、
そのスクリーンを見てるあなたもそうですよっていうのを、
言い方ね、
言い方のをちょっと見せると思う、映画が、
うん、
で結構それはかなりその世界的に注目されてる人が作ってるやつに多いんだけど、それの一つもあったかなと思って。
うん、わかりました。あとは、カメラマン役のジジイね、
あれね、
あのね、雰囲気といい、佇まいといいね、いるんですよ、ベテランカメラマン。
あの、落ち着いた声で言うように。
そうなんですよ。うん、で、なんかジージャンに半ズボンみたいなの最初着てるじゃないですか。ああいうね、カメラマンいるんだよな、CM とかで売れてるやつ。
ほんと？
ちょっと透かしてる感じなんだけど、ちょっとちゃんと話すとすげえよく知ってて、プロなんですよ。ちょっと怖い感じなんですけど、なんかこっちがこういうことをやりたいっていうことに対して下手になっていろいろ聞くといろいろ教えてくれて優しいんです。
なるほどね。
ああいう感じのカメラマンいるなと思って、であれでも元祖は多分ハリウッドにもいるだろうから、多分元もいるだろうなと思って。 そうで勝手に撮影の時とかこういうのやりたいって言ったら予算とは関係なくなんかよくわかんないどっかから借りてきたので変なカメラ持ってくるんですよ。だから今回も一緒じゃないですか。自分で手回しで持ってくるし、
もう飽き飽きしてたもんね仕事に。もう
最高でしたね。あのカメラマンがね、なんかあれも多分マスコミの象徴みたいな感じなんでしょうね、多分ね。最後わーってなっちゃうし。まあでもあのカメラマンが撮ってる、相当撮れてるんですけどね、多分ね。
ああ、そっか。
そもそもね、手回しのやつがあれが相当撮れてるはずなんで。
うん、
まあ、別に無理に最後撮んなくても大丈夫だったじゃない。
あれって最後にエンドロールで映像出んのかなと思ったの。ああ、
はい、確かにね。
いや、出ませんでしたね。
カメラマンが撮った、うん、カメラマン吸い込まれてった時は別のカメラでしたから。
うんうん、そう。
置いてったカメラはあるはずなんです
よ。うんうん。でもそれよりもあのポラロイドカメラで撮った方が衝撃的だったんで、
衝撃映像ですよね。
まあいらないっちゃいらない、
うん、
いやそう考えたらすげえな、やっぱりピール。どんどんどんどん良くなってきますよね。
良くなってきますね。だから、あのまあそうですね、最後やっつけ、まあ、結果的にはやっつけちゃった後、あれもだってなんか風船に絡まって爆発したじゃないですか、うんうん、あれもチンパンジーが暴れたのもな、多分あれ風船が爆発してたから、あれも引っ掛けてるんですよね。
そっか、
だから野生の獣は風船が爆発すると弱いんですよ。びっくりしちゃう。でそれで振り返って、マス人が来て、マスクが来て、妹が変なね、間があるんですよね。あれが面白いなと思って、これを本当に信じてくれるのかなとか、下手したらこれを壊したら私たちのせいになるんじゃないかみたいな変な間になってるんですよ。
いやー、ピールはもう一回見なくちゃだな
ぁ。IMAX でいいじゃないですか、もう一回今度。
絶対あるさ。
いや、もう相当面白かったですよ。
今言ったように間とかさ、はい、全部計算してるよね。
うん、現場でテンパってないなっていうのがね、すごく感じるんで。
テンパってないと思う。
そう、テンパるじゃないですか、うちら現場で。
俺全て絵コンテ出してると
思う。そう、まあ、絵コンテも出してるし、なんか想定してるトラブルがあっても余裕で乗り越えてそうな気がします。
そうだよな。
いや、面白かった。
面白かった。本当面白かった。
いや、いい映画でしたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕もかなりこのベスト級の、
はい、
今年では上位の。
そうですね。あとなんか、まあ、こんなもんかな。はい。
うんうんう
ん、はい。はい。っていう感じでございます。
あと一つ。いきなりファーストシーンで鍵刺さってたりするじゃん、馬に。
ああ、はいはい。
もうすでに人食ってたってことだよね。
そうですね。
そうだよね。
もともと都市伝説であるんですよ、あれ。空から落っこってくるっていうのは、カエルが落ちてきたりとか、それこそマグノリアでやってましたけど、カエルが落ちてきたりとか、絶対ありえないところにそういうサケが落ちてきたりとか、そういうのは日本国内にもあるし、世界中であるんです。ズブロッキーズだからなんだけど、忘れたけど、そんな名前のがあって、それからそれの着想にしてるんで。
もしかしたらショーやってて前にも、
はい、
お客さん食ってんのかな。
いや、お客さん食ってたら
もっと事件になってるから。そっかそっか。じゃあなんかあれかな、ちょっとあれ違うところで何人か、
そうそうそう、
何人か、
そうそう、
少人数。
そうで、いなくなってる人も確かにいるんですよ、今その都市伝説の中では。
なるほど、わかりました。
だからそれで、あ、都市伝説好きな僕からしてみると、あ、なるほど。
なるほど、なるほど。
都市伝説のあれを今回ネタにしてるんだ。っていう。
なるほど。
天気の子でもなんかあったじゃないですか。なんかいきなり雨が降ってくるみたいな。
うんうんうん、
あれもそうです。あれと同じです。
そっか。
だから同じところですね、根っこのところは。
もう天気、まあ、話されちゃうんだけど、天気の子で。
はい、
あの雨が3年続くってあるじゃない
ですか。はいはい、ああ、はいはいはい、最後ね。
コロナと一緒ですよね。で、普通にうちらも生活してるじゃないですか、
はい、
あれと一緒だなと思っちゃって、あの時一番ゾクッとしたの、3年続いて普通に生活してるっていうのが。
予言してましたね。
予言してたの、俺ずーっとそれ考えてたから。
あ、
コロナ始まった頃も、あ、これ3年続くなと思って。
あ、
うん、
確かに東京はあそこまで大変なことにはなってないですけど、
うん、
生活様式は変わりました
ね。変わった。
あのみんな慣れてるんですか、うん、そういうふうに生活しなして今に至ってるもんね、うん、まあ、ね、コロナがちょっと病気的には重くなくなってきてるから
けど、まあ、でもテレワークで住んでる人もいるし、ぎゅうぎゅうの多分ライブ会場とかっていうのは多分ちょっとしばらくありえないですもんね。
そうだきっとね、そういう都市伝説って回ってるんだと思うな。
現実としてね、
うん、今ちょっと声もらって、
予言
ちょっと答えてしまいました。
予言でしたね。はい、はい、ありがとうございました。ということで、東京ミルク放送局では、こんな感じで映画の紹介もしていきたいと思いますので、チャンネル登録、いいね、そしてお便りね、つれづれ草、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、ゲストは冷蔵庫さんでした、は
い、冷蔵庫チャンネルもありますのでよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願
い
します
。
いやー、ピー